クルッと回ってポーンと蹴ってね、かっこいいですね。それはこうするんですよと。でもそれはね、教えただけではできない。何度も何度もやってみて、またコーチに修正を受けて、高さん、まあまあいいんじゃないですか、わからないとか言ってですね、もうちょっとお急ぎなさいとか、丸く丸く待って、そんなことをやりだすんですが、練習です。だから聖書を身につけるのはティーチングだけじゃなくてトレーニングが必要。これが訓練なんです。訓練なんですよ。さ、御言葉の訓練、主に従う訓練、そうでしょ、祈ることも訓練、身につけるために、聖書を読むことも身につけるために訓練なんです。礼拝を整列することも本当の訓練なんです。人との分かち合いの中で受け入れる心を、読むタイプの人に心を開くことも訓練、許すことも包むことも理解することもキリストにあって、そのように教えながら従って訓練を受けていくんです。簡単じゃない。だけど聖霊が助けてくださって、その訓練の中で私たちが成長していく、身につけていく。また私たちこのように生活しながら、いろんなことがこの世で起こってまいりますけれども、試練やいろんな出来事も主は全部訓練に用いてください。私たちの人格を、クリスチャンとしての資質を作るための訓練であります。病を得ることも、あえて山を得るならば、それは神様のまず最初に私と訓練するために許されるかもしれませんね。本当にそこに神様の前にへり下って、そこで学んでいく。人生には学べないことは何もないという人がいますけど、我々皆師、皆先生だという人がいましたけど、本当にそうだと思うんです。イエス様によってそうなんです。イエス様のそこでいろんなことを通して私を訓練していく。未熟な私を本当に作り上げるために、キリストの器として作り上げるために訓練してくださっている。訓練されない子は、それは私生児です。お父様は必ず愛しているものを訓練しますよと。訓練されたら、ほんまれたら、それは責任者がいないになってしまう。手手なし者、まあ、言い方がちょっとあんまりよくありませんけど、そう書いてあるんですよ。皆さん、私たちは教えられ、訓練される必要がある。そして全てのこの20節、キリストの宣教命令の目的はどこにつくかと言いますと、それは弟子とせよということが、これが目的なんです。行って全ての国民に福音を伝えることも、信徒に洗礼を授けることも、信じた人に御言葉と教えを持って訓練することも、その目的は何でしょうか。その人がイエス様の弟子となる。みんなここにかかっている。福音を伝えること、バプテスマをさせること、訓練、教え訓練すること、みんなこれは分子でありまして、全部この動詞に、主の弟子と聖霊にここにかかっている。これが一番大切なこと。主の弟子となるんです。伝道というのは新たに教えるんですが、ああ、述べ伝えてその人死にたらいいんじゃないんだ。死んで洗礼を受けたらそれで終わりじゃないんだ。教えて訓練を受けたら、成長したらそれで終わりじゃないんだ。そういうところを通しながら、主のその人が弟子となっていくという。これがイエス様が伝道せよと言われた内容なんですよね、皆さん。主の弟子を作りなさいと言ってらっしゃるんです。これがこの心の御言葉の中心であります。伝道の目的はそこなんです。伝道の目的は救われる人をたくさん起こすことじゃない。イエス様の弟子を作れとおっしゃっている。復活のキリストの命じられた伝道は、救われても主の栄光を表すことなく、わがままに生き方をし、やがて信仰から離れていく人をたくさん作ることじゃない。主の弟子を作ることなんだと、はっきり書いてある。だから私たちは、今日、 私は主の弟子だろうかという問いかけを今日しなきゃいけないです。本当に主の弟子となっているだろうか。私たちはイエスを悔やためてイエス様を信じた時に主の弟子とされたんです。それは事実なんです。でも主の弟子であることと主の弟子になることは大きな差がある。主の弟子とされた私たちは主の手の中に委ねながら、明け渡しながら、主の見てて訓練、教え訓練されながら、主の弟子となっていくという、これが必要なんですね。だからこのところ結論づけるようなことでありますが、私たちは伝道していく、私たち自身がまず伝道されなきゃいけない。この高橋もそうなんです。牧師は皆さんより主の弟子になってとんでもない。なことありません。飯が違うだけです。本当に私は主の弟子だろうかということを思います。家内は主の弟子だろうかということをお互いに問わなきゃいけない。何年信仰してても、主の弟子になりきってないことがあり得るんです。どこかで私たちは主の弟子になっていかないと。それがイエス様の命令なの。いつまでもいいわけじゃない。山で私たちは主の前に立つんです。どういう姿で立つかということです。しかし、今日私たちは、主がもう一度最初に帰りたいと思いますが、疑う迷うような、そういう、弟子たちに対してもこの驚くべき宣教命令を語っていらっしゃる。自分が伝道されなきゃならない。まだ私のうちに伝道はイエス様に言われる意味では完成していませんというような、本当に甚だ不確かな不完全な言い方しかできてないものでありますが、だけどそんな私たちにイエス様は出て行きなさい、あなたに言われた福音を携えて出て行きなさいとおっしゃる。そして使わされ、命令に従い使わされ、伝道するうちに主が生きて働き、主と共におられ生きておられる神であることを驚きの中に発見していくというのが神様の御心なんですね。どの程度の主の弟子になったかということについては、それは神様が受けが決められさせることだと思います。だけど私たちはどこかで、ああ主の弟子となっていくんだという決断しなきゃいけない、意識を持たなきゃいけないと思いますね。主は従います、信じます、こんなものにも主はご自分の御霊を委ねて主の弟子として期待を持って導いてくださるということですね。みんな使わされるとは違いますけど、今日も私たちは使わされていくんだということを覚えたいと思います。最後に、命令だけじゃないんです。イエス様必ず命令なさったと約束があります。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいるのです。初めてこの言葉がここに出てまいります。いつもというのは直訳で、すべての日々においてということなんです。すべての日々において、すべての日々において、これは本当に素晴らしい約束の言葉です。私たちにいろんな日があるんです。少々いい時もいい時もあります。本当にイエス様に従えたという感謝の証しの一週間を、礼拝に向かうことがない。そうでなくて、ああ、失敗してきたな、従えなかったな、ということもありますし、とんでもない今も課題を抱えている、問題を抱えている。本当に私はもう心が揺れている。いろんな日があるんです。イエス様ご存知です。だけど、私たちに関わりなく、すべての日々において、私たちのすべての日々において、主は共にいてください。私たちが失敗したときでも、従わないときでも、訳がわからなくなってしまったときでも、主は共にいてください。大切な約束です。すべての日々において、主は私たちと共にいてください。私はあなたを決して見放すことも見捨てることもしないとおっしゃる主は、やがて主の前に立つその時まで 日々の日になって、どんな日であったとしても主が共にいてください。お祈りしましょう。アメン。天のお父様、この私たちに本当に主の弟子として誠におぼつかない、また不従順な私たちであります。また時に本当に疑ってしまうような、わけがわからなくなってしまうような疑う者もいたとありますが、あの時は信じて感激したけど、あの時は悔い改めて立ち返って本当にイエス様のもとに帰ってきたという、イエス様が近くにいてくださったという、うちにいてくださったという感激の時、しかしまた本当に淡々とした忙しさの中で本当に神様が分からなくなってしまったというような、またいろんな問題を抱えて、主よあなたはどこにおられるのですかというような、そういう時においても、すべての日々主は共にいてくださることを今日教えてくださってありがとうございます。また信仰の私たち、戸惑う私たち、主の方から近づいてくださいまして、そして出てきなさい、この命のような宣教命令を私たちに与えてさっていることを感謝します。真の権威者である、愛の権威者であなたが私たちを本当に縁越えに導いて、そしてこの命令を、宣教命令を私たちと私の教会に与えていてくださることを覚えてありがとうございます。どうぞお従いすることをなさしめてください。お一人一人を感謝します。この教会を感謝します。どうぞ祝福して生ける主を共に崇めてまいることができるように導いてください。私出発いたします。行ってと共にいると約束のもとに、主よ戦いにおいて私たちはまたこの世に使わされます。その中で主はおいでまいり、主の死を渡すことができるよう助けてください。皆によってお祈りいたします。アーメン。